三面、市民生活。七年度国民健康保険税、国保税の改定。国民健康保険、以下国保は、病気や怪我をした時に加入する皆さんの経済的負担を抑え、安心して医療を受けられるように保険として制度化されたものです。国保制度は財源を国や都などの公費と加入者の皆さんから納めていただく国保税によって支えられていますが、近年の急速な高齢化や医療技術の高度化による医療費の上昇などにより、極めて厳しい財政運営を強いられています。7年度国保税の税率等改定。平成30年度から都が市とともに保険者となり、一体となって新たに制度を運営しています。都が財政運営の責任主体となり、市は都が決定した納付金を納め、都から医療費の支払いに必要な交付金を受け取る仕組みとなっています。7年度の市から都への納付金の支払いに要する財源については、不足額が約5億9200万円に上ることが見込まれています。財源の不足は国保税によって対応するのが基本となりますが、今年度は国保税の引き上げのほか、一般会計繰入れ金、赤字繰入れを3億4200万円投入し、その上で改定総額を約7500万円としました。その結果、一人当たりの平均引き上げ額は約3095円となっています。なお、保険事業等のその他の財源不足額への対応分を合わせた一般会計からの繰入れ、赤字繰入れ、総額は約4億3100万円に上り、依然として非常に厳しい予算となっています。国保税の算定方法。国保税は、負担能力に応じて算出される所得割と、受益者負担の観点からご負担いただく均等割の合算により計算されます。具体的な税率等や算定方法については、市ホームページをご覧ください。7年度の変更点、所得割額の税率、均等割額の改定に関するもの以外、課税限度額の引き上げ、負担能力に応じた保険税負担を求める国の方針に従い、医療分を65万円から66万円に引き上げ、後期支援分を24万円から26万円に引き上げを実施しました。5割、2割軽減判定所得の見直し。低所得者に対する保険税軽減の見直しでは、経済動向を踏まえて2割と5割の軽減判定所得を引き上げ、基準を緩和しました。国保事業の健全運営に向けて、時代の変化に対応し、将来にわたって安定した国保事業の運営ができるように、国保税の税率などを改定しました。ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、保険年金課国民健康保険係、電話 042-470-7733、市ホームページの二次元コードがあります。7年度市民税、都民税、森林環境税、納税通知書を発送します。発送日、6月10日火曜日。対象、 普通徴収、納付書または口座振替による納付の方。公的年金からの特別徴収、年金転引の方。非課税の方には送付しません。なお、給与からの特別徴収、給与転引の方には、税額決定通知書を勤務先へ送付しています。ご注意、申告書を提出された時期によっては、6月10日火曜日に発送する納税通知書に申告内容が反映されていない場合があります。その場合、後日改めて税額変更通知書を送付します。7年度課税非課税証明書。7年度の課税非課税証明書の発行開始日は6月10日火曜日です。次の通り発行開始時間が場所により異なりますのでご注意ください。本庁舎オンライン申請連絡書は午前8時半から。コンビニエンスストアは午前9時から。なお、システム更新作業のため、6月2日月曜日、9日月曜日は、終日コンビニエンスストアでの証明書交付サービスがご利用いただけません。問い合わせ、課税課市民税係、電話 042-470-7777、内線2333から2337。囲み記事。国民年金だより。7年4月分から年金額が改定になりました。7年4月分、6月振込分。からの老齢基礎年金満額の月額は次の通りです。法律の規定により、7年度は6年度から原則 1.9% の引き上げとなります。老齢基礎年金満額は 69,308 円。なお、昭和31年4月1日以前の生まれの方は、月額69,108 円。年金生活者支援給付金の7年度の支給金額が改定になりました。7年4月分、6月振込分からは次の通りです。いずれも月額。年金生活者支援給付金は物価の変動に応じて給付基準額が改定され、7年度は6年度から 2.7% の引き上げとなります。老齢年金生活者支援給付金は5450円。なお、あくまで基準額であり、実際の金額は保険料納付済み期間などに応じて算出されます。障害年金生活者支援給付金は1級6813円、2級5450円。遺族年金生活者支援給付金は5450円。年金生活者支援給付金の請求でお困りの時は、お手元に基礎年金番号がわかるものをご用意の上、給付金専用ダイヤル、電話、0570-05-4092ナビダイヤルへお電話ください。年金生活者支援給付金を語る詐欺にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省が電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。不審に感じたら、武蔵野年金事務所、 電話 0422-56-1411 または警察相談専用電話シャープ9110にお電話ください。問い合わせ同事務所。市民意見を募集します。問い合わせ企画調整課電話 042-470-7702 市の最上位計画となる東久留米市第5次長期総合計画後期基本計画の策定に向けた市民意見を募集します。対象、市内在住、在学、在勤等をされている方。期間、5月28日から6月30日月曜日。回答方法、今年度、都などとの連携事業で導入するデジタル掲示板でのオンライン受付を原則とします。なお、オンラインでの回答が困難な方向けに、市内各図書館、開館時間中、または企画調整課、市役所4階で回答用紙の配布、受付を行います。回答内容は、同掲示板で公開します。回答フォーム、5月28日公開の二次元コードがあります。国民健康保険に加入している方へ、6年12月1日までに発行した保険証の有効期限について、問い合わせ、保険年金課、国保年金資格係、電話 042-470-7732、6年12月1日までに発行した国民健康保険被保険者証、保険証の有効期限は一部の方を除き7年9月30日までです。手元の保険証の有効期限到来後は、マイナ保険証または資格確認書で医療機関等を受診する必要があります。マイナンバーカードでの健康保険証利用登録が済んでいない方、マイナ保険証をお持ちでない方に対しては、これまでの保険証と同じようにお使いいただける資格確認書を7月末頃に送付します。マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ。マイナンバー総合フリーダイヤル電話 0120-95-0178 5番を選択し、音声ガイダンスに従ってお進みください。受付時間、平日は午前9時半から午後8時。土曜、日曜日、祝日は午前9時半から午後5時半。年末年始を除く。なお、マイナンバーカードの健康保険証情報の誤りなども連絡できます。マイナ保険証をお持ちの方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方、医療機関等を受診するときは、マイナ保険証をご利用ください。6年12月1日までに発行した保険証も有効期限が切れるまでは使用できます。自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせを交付します。国民健康保険に加入されている方のマイナ保険証の利用登録解除について、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意であるため、利用登録の解除の手続きができます。詳細は市ホームページをご覧ください。市 ホームページの二次元コードがあります。マイナ保険証をお持ちの方のうち、次に該当する方は、申請により資格確認書を交付します。マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない。マイナンバーカードを返納する予定である。介助者等の第三者が高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である。その他、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない事情がある。なお、国民健康保険以外の方は、加入している健康保険、保険者にご確認ください。
4面、市民生活、ジェネリック医薬品に関するお知らせを発送します。ジェネリック医薬品に切り替えることで、薬代の自己負担額の軽減が見込まれる国民健康保険被保険者の方に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付します。ジェネリック医薬品へ切り替える場合の参考にしてください。発送時期、6月、2月処方分から11月、7月処方分の各月、花粉症にかかるお知らせは1月、前年3月処方分。ジェネリック医薬品とは、一般的に低価格でありながら、新薬、先発医薬品と治療学的に同等であると厚生労働省に認められている後発医薬品のことです。ジェネリック医薬品を希望する場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。なお、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、在庫状況などにより希望に添えない場合もあります。また、処方箋に変更不可の印がある薬は、ジェネリック医薬品に変更することはできません。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険係、電話 042-470-7733、 糖尿病性腎症重症化予防プログラムについてのご案内。市では保険事業の一環として、国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者の方を対象に、糖尿病性腎症重症化予防プログラムを実施しています。このプログラムは、検診結果をもとに必要な対象者へ保健指導のプログラム参加のご案内や、電話での受診勧奨を行っています。内容は、食事や運動等の支援プログラムを通じて、糖尿病等の症状の重症化を予防し、健康的な生活を送っていただくことを目的に、かかりつけ医と連携しながら実施するものです。ご案内時期、6月、保健指導のプログラム実施期間、7月末から8年1月。対象者の方には、市からご案内を送付します。費用、無料。なお、かかりつけ医での診察・検査料等の保険診療分にかかる一部負担金、医療機関での窓口お支払いは、参加者ご自身の負担となりますので、ご了承ください。申し込み、参加ご希望の方は、送付内容をご覧いただき、お申し込みください。問い合わせ、国民健康保険加入の方は、保険年金課国民健康保険係、電話 042-470-7733。後期高齢者医療制度加入の方は、どうか高齢者医療係。電話 042-470-7846。子どもと教育。6月は児童手当等の定例払い付きです。振込予定日。児童手当は6月10日火曜日。児童育成手当は6月11日水曜日。ひとり親家庭住宅手当は6月13日金曜日。なお、金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。 児童育成手当の現況届を送付します。引き続き手当を受けるための要件を満たしているかを確認するものです。現況届が未提出の場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。該当する方には、現況届を6月6日金曜日に郵送しますので、必要事項を記入し、次の通り提出してください。提出方法、6月30日月曜日までに必着、郵送、返信用封筒で、市役所児童青少年課女性支援係宛て、または直接同係、市役所2階へ提出を。問い合わせ、同係、電話 042-470-7736。 高齢者福祉。幸い福祉センター、視覚障害者ガイドヘルパー募集。内容、視覚障害者に対する外出の支援、外出先において必要な視覚的情報の支援など。対象、同行援護従事者養成研修一般課程を修了した方。報酬、1341円から。その他、短時間のガイドができる方歓迎。申し込みと問い合わせ、同センター。電話 042-477-2711。平日午前9時から午後5時。囲み記事。介護保険サービスの各種軽減制度。いずれの制度も軽減を受けるためには申請が必要です。問い合わせ、介護福祉課介護サービス係、電話 042-470-7750。 介護保険施設における居住費、部屋代、食費の軽減制度。介護保険施設サービスなどを利用している方のうち、要件にすべて該当する方は、居住費、部屋代、食費の軽減制度、負担限度額認定があります。対象となるサービス、施設サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など、短期入所サービス、短期入所生活介護、短期入所療養介護など。軽減内容、所得段階に応じ、施設に支払う1日あたりの居住費、食費の自己負担額の上限を、表1の金額まで軽減。表を読みます。表1、1日あたりの居住費、部屋代、食費の負担限度額、7年8月1日から、段階区分、 居住費、部屋代、食費の順に読みます。段階区分には、所得区分と利用負担段階が示され、所得区分は6項目あります。居住費、部屋代は、ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、従来型個室、及び多焼室の4項目。食費は、施設サービス、短期入所サービスの2項目です。所得区分、住民税課税世代、利用負担段階第4段階、居住費、食費とも軽減なし、施設との契約額を支払います。所得区分、住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が、年間120万円超、利用料負担段階、第3段階、2、居住費、ユニット型個室、1370円、ユニット型個室的多焼室、1370円、従来型個室、1370円、なお、介護老人福祉施設に入所、または短期入所サービスを利用した場合、880円。多焼室、430円。食費、施設サービス、1360円。短期入所サービス、1300円。所得区分、住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が、年間80万9000円超、120万円以下。利用料負担段階、第3段階、1。居住費、ユニット型個室、1370円。ユニット型個室的多焼室、1370円。従来型個室、1370円。なお、介護老人福祉施設に入所、または短期入所サービスを利用した場合、880円。多焼室、430円。食費、施設サービス、650円。短期入所サービス、1000円。住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が、年間80万9000円以下。利用料負担段階、第2段階。居住費、ユニット型個室、880円。ユニット型個室的多焼室、550円。従来型個室、550円。なお、介護老人福祉施設に入所、または短期入所サービスを利用した場合、480円。多焼室、430円。食費、施設サービス、390円。短期入所サービス、600円。住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者、利用料負担段階、第1段階。居住費、ユニット型個室、880円。ユニット型個室的多焼室、550円。従来型個室、550円。なお、介護老人福祉施設に入所、または短期入所サービスを利用した場合、380円。多焼室、0円。食費、施設サービス、300円。短期入所サービス、300円。生活保護受給者等。利用料負担段階、第1段階。居住費、ユニット型個室、880円。ユニット型 個室的多焦室550円、従来型個室550円。なお、介護老人福祉施設に入所、または短期入所サービスを利用した場合、380円。多焦室、0円。食費、施設サービス、300円。短期入所サービス、300円。表1、終わり。要件。丸1、世帯全員及び配偶者、世帯分離している場合を含むが、住民税非課税。丸2、預貯金などが基準額以下。表2、参照。表2を読みます。預貯金等の基準、4段階あります。第3段階、丸2、単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下。第3段階、丸1、単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下。第2段階、単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下。第1段階、単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下。なお、第2号被保険者65歳未満の方の基準は、収入等に関係なく、単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下です。表に終わり。申請に必要な書類。申請書及び表3の書類。表3を読みます。申請書に添付が必要な書類。必要書類は4種類あります。必要書類、書類の例の順に読みます。必要書類、身元確認のできる書類、書類の例、介護保険、被保険者証など、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、通帳の写し、普通、定期など、銀行名、口座番号、名義人のわかる部分、及び直近2ヶ月以内に記帳した最終残高のページ。その他、書類、有価証券、投資信託など。なお、通帳の写し、その他書類については、本人及び配偶者名義のものが必要です。また、鉄道共済組合の年金を受給されている方は、年金支払い通知書等の写しが必要です。表3終わり。更新の方には申請書を送付します。現在、有効期限が7月31日までの負担限度額認定証をお持ちの更新対象者には、6月中旬までに更新申請のお知らせ、申請書同封を送付しますので、必要に応じて申請してください。住民税課税世帯における特例減額措置。住民税課税世帯でも、要件にすべて該当する方は、居住費か食費、またはその両方について、第3段階丸2の負担限度額を適用します。表1参照。第3段階丸2。居住費、部屋代、ユニット型個室1370円。ユニット型個室的多焦室1370円。従来型個室1370円。なお、介護老人福祉施設に入所、または短期入所サービスを利用した場合、880円。多焦室、430円。食費、施設サービス、1360円。短期入所サービス、 1300円。負担限度額第3段階丸に終わり。要件。丸1、世帯員が2人以上。丸2、施設サービス利用者で、表1の第4段階の居住費、食費を負担している。丸3、世帯の年間収入から利用者負担額など、施設サービス費、居住費、食費の年間合計の見込み額を除いた額が80万9千円以下。丸4、預貯金などの額が世帯で450万円以下。丸5、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。丸6、介護保険料を滞納していない。生活に困っている方に対する軽減制度。低所得で生計が困難な方のうち、要件に該当する方は、介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。対象となるサービス、都と市に軽減実施の申し出をした介護サービス事業所などが提供するサービス。軽減内容、利用者負担額など、介護サービス費、居住費、食費を 25%、老齢福祉年金受給者は 50% 軽減。なお、生活保護受給者は居住費のみ全額軽減。要件、次の丸1から丸6のすべてに該当する方、または生活保護受給者。丸1、世帯全員、及び配偶者、世帯分離している場合を含む、が、住民税非課税。丸2、年間収入が150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下。丸3、預貯金などが350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下。丸4、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。丸5、親族に扶養されていない。丸6、介護保険料を滞納していない。ごめん。高齢者、福祉。介護の仕事、入門研修。7日間で介護の基本的な知識や技術を学ぶことができる研修です。介護について知りたい方、勉強したい方、働きたい方、介護の基礎を学んでみませんか？研修最終日には、介護の仕事や働き方について、市内介護サービス事業所の方と相談できるお仕事相談会を開催します。なお、同研修は、厚生労働省が定める介護に関する入門的研修に位置づけられます。日時、全7回、表の通り、表を読みます。介護の仕事入門研修、日程と時間。日程、時間の順に読みます。日程、7月9日水曜日、16日水曜日、8月7日木曜日。時間、午前9時半から午後0時半。7月18日金曜日と8月20日水曜日。午前9時半から午後2時半。7月30日水曜日、午前9時半から11時半。8月27日水曜日、午前10時から午後4時。表終わり。場所、整備教育文化会館。対象、市内在住、在勤、在学で、介護に関心のある方、 または市内での介護の仕事に興味のある方で、全7回の研修とお仕事相談会に参加できる方、年齢不問、定員、先着30人、その他、1歳以上の未就学児の保育あり、定員4人、申し込み時にお伝えください。研修修了者には、市が発行する修了証明書を交付します。申し込み、6月2日月曜日から26日木曜日に、申し込みフォーム、セントスタッフ株式会社宛て電話、電話 03-6803-5624、ファクス 03-6803-5838、または電子メール、いずれも小文字で st_kenshu@home.misawa.co.jp で、なお、電話での受付時間は平日午前10時から午後6時。問い合わせ、介護福祉課地域ケア係、電話 042-470-7777、内線2501から2503、申し込みフォームの二次元コードがあります。7年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験。受験要項、受験申し込み書配布。6月2日月曜日から30日月曜日に、介護福祉課市役所1階、健康課ワクワク健康プラザ内、東部、中部、西部の各地域包括支援センター、都庁本庁舎、都福祉保健財団で配布。郵送希望者は封筒に令和7年度受験要項送付希望と明記の上、320円切手を調布した角2サイズの返信用封筒を同封し、郵送。郵便番号 163-0718、新宿区西新宿2-7-1、新宿第一生命ビルディング18階、公益財団法人、東京都福祉保健財団人材養成部、介護人材養成室ケアマネ試験担当宛て、を、試験日、10月12日日曜日、申し込み、6月2日月曜日から30日月曜日に、消印有効、必要書類などを簡易書き留めで同財団宛郵送を。問い合わせ、同財団。電話 03-3344-8512。市内配布先については、市介護福祉課介護サービス係。電話 042-470-7750。同財団ホームページの二次元コードがあります。リハビリ専門職を派遣します。市内で活動している団体に、リハビリ専門職、理学療法士などを年1回派遣します。また、ご当地体操、ワクワク健やか体操を新たに実施する団体には、複数回派遣します。対象、市内で活動しているおおむね65歳以上の方で構成している団体。講師、リハビリ専門職。申し込みと問い合わせ。活動場所を担当する地域包括支援センターに電話で。いずれも午前9時から午後5時半。 日曜日、祝日を除く。東部地域包括支援センター。担当地域は、上野原、金山町、新宝町、氷川台、大門町、小山、東本町、新川町、千元町。電話 042-428-7788。中部地域包括支援センター。担当地域は、本町、幸町、中央町、南沢、学園町、ひばりが丘団地、南町、前沢1丁目から3丁目。電話 042-451-5121。西部地域包括支援センター。担当地域は、前沢4丁目5丁目、滝山、伸び止め、八幡町、柳久保、弥生、下里。電話 042-472-0661。認知症サポーター養成講座。認知症は誰でもかかる可能性のある病気です。たとえ認知症になっても、地域のサポートがあれば、住み慣れた地域で暮らすことができます。認知症を正しく理解し、認知症のある方やご家族を温かい目で見守る応援者として、認知症サポーター養成講座を受講しませんか？認知症の予防方法も一緒に学びます。日時、7月4日金曜日午後2時から3時半、1時半から受付。場所、中央町地区センター第3・第4会議室。内容、認知症の正しい理解や接し方、サポーターとしてできることなど。対象、市内在住在勤の方で認知症サポーター養成講座を受講したことがない方。定員、先着40人。費用、無料。その他、受講終了者には、認知症サポーターカードを申呈。中部地域包括支援センター主催。申し込み、6月2日月曜日から27日金曜日に日曜日を除く。電話で中部地域包括支援センターへ。手話通訳が必要な方は、住所、氏名、生年月日、ファックス番号を記入の上、ファックスで送信を。問い合わせ、同センター。電話 042-451-5121。ファックス 042-451-5123。障害福祉サービス受給者の所得区分の変更。前年度と課税状況が変わったなどの場合、有効期間の途中でも所得区分変更手続きができます。所得区分変更手続きを行った場合、申請日の翌月初日から新しい所得区分が適用されます。問い合わせ、障害福祉課、福祉支援係。電話 042-470-7747。自立支援医療、精神通院を受給している方へ。精神疾患、および転換による通院のための医療費助成の制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療制度を併用した場合は、原則1割に軽減されます。ただし、本人、世帯の所得や疾患などに応じて、月額自己負担上限額が設定されています。一定所得以上の方は、非該当になる場合があります。 更新手続き。毎年必要です。継続する場合は、必ず更新手続きを行ってください。有効期間が終了すると、自己負担額の軽減が受けられなくなります。有効期間の3ヶ月前から、障害福祉課で受け付けます。有効期間は、お手持ちの受給者証で確認してください。診断書の提出。更新手続きにおける診断書の提出は、病状及び治療方針の変更がない場合、2年に1度です。前回申請の際に、診断書を提出している場合は、今回の提出は不要です。有効期間を過ぎてからの再開申請や、前回診断書なしで手続きした方は、診断書の提出が必要です。また、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、前回更新時に提出された場合でも、手続き更新のために診断書が必要となる場合があります。所得区分の変更。保険証の世帯が変更になった、または前年度と課税状況が変わったなどの場合、有効期間の途中でも所得区分変更手続きができます。新しい所得区分の適用は、申請日の翌月初日からです。SMS、LINE による通知サービス。都では、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証、精神通院をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前に、SMS、ショートメッセージサービス、または LINE で通知するサービスを行っています。通知を希望される方は、二次元コードを読み取り、現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。問い合わせ、どうか福祉支援係、電話 042-470-7747、LINE とSMS 申し込みフォームの二次元コードがあります。住環境。蚊の発生防止。東京都では6月を蚊の発生防止強化月間として集中的な啓発活動を実施しています。デング熱やジカウイルス感染症など、蚊が媒介する感染症の発生を未然に防止するため、日頃から蚊の発生を抑制するとともに、蚊に刺されないような対策を行いましょう。蚊の発生抑制、防御のポイントは次の通りです。幼虫対策。不要な水たまりをなくす。で、植木鉢の受け皿、空き缶。成虫対策、草むらや藪は定期的に手入れをする。刺されないように長袖の着用や必要に応じて忌避剤、虫除け剤を活用する。問い合わせ、環境政策課生活環境係、電話 042-470-7753。危険物安全週間。6月8日日曜日から14日土曜日は危険物安全週間です。私たちの身の回りにはガソリンや灯油のほか、スプレー缶、消毒用アルコール、天ぷら油、バーベキュー用の着火剤など、火がつきやすく火事が起きやすい製品があります。必ず製品に書かれている注意書きをよく読み、正しく取り扱いましょう。問い合わせ、東久留米消防署予防課危険物係、電話 042-471-0119、 東京消防庁ホームページの二次元コードがあります。高齢者等世帯に対するゴミ出しサポート。高齢者等世帯が事前にご用意いただいたゴミ収集容器、ポリバケツなどに、決められた収集曜日や時間にかかわらず、ゴミや資源物を出すことができる制度です。対象、身近な方などの協力を得てもなお、市が定めた収集・回収曜日及び排出時間までに家庭廃棄物の排出が困難で、次のいずれかに掲げる方のみで構成されている世帯、介護保険法に基づき、要介護状態区分が要介護4、要介護5の認定を受けた方、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳1級、2級の認定を受けた方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けた方、愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1度、2度の方、申し込み、利用申請書、市ホームページまたはゴミ対策課窓口で取得課に必要事項を記入の上、対象要件に該当することがわかる書類、世帯全員分を添えて、どうか窓口へ申請を。問い合わせ、どうか業務係、電話042-473-2117。市ホームページの二次元コードがあります。
6面、住環境。なくそう、望まない、受動喫煙。受動喫煙とは、タバコを吸わない人が意図せず、周囲の人の喫煙によって、有害な煙にさらされてしまうことを言います。紙巻きタバコの煙に含まれるニコチン、タール、一酸化炭素などの有害物質は、主流煙、喫煙者が直接吸い込む煙よりも副流煙、タバコの先端から立ち上る煙の方がはるかに多く含まれます。また、加熱式タバコも健康に害を及ぼす物質が含まれており、周りの人への健康への悪影響が否定できません。令和2年4月に全面施行された改正健康増進法では、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないという配慮義務が定められています。法第27条第1項。喫煙者の方は、喫煙ができる場所で喫煙をする際にも、受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況、煙が流れることでの周囲の影響を確認する。特に子供や療養中の人の前では、喫煙を控えるなどの配慮をしましょう。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話042-477-0022、受動喫煙防止ロゴマークと市ホームページの二次元コードがあります。お知らせ。第2回市議会定例会。令和7年第2回市議会定例会が6月5日木曜日から25日水曜日の日程で開催の予定です。
一般質問が9日月曜日から12日木曜日、常任委員会が16日月曜日から18日水曜日、予算特別委員会が19日木曜日の予定です。いずれも土曜日、日曜日は休会。問い合わせ、議会事務局、電話 042-470-7789。ゴミ集積所跡地の売却。家庭ゴミの全品目、個別収集、小型廃家電類を除くに伴い、使用しなくなったゴミ集積所の跡地について、跡地に隣接する土地を所有している方を対象に、売却を行っています。売却対象者、購入を希望する跡地に隣接する土地を所有する方。なお、次の1または2に該当する跡地は売却しません。1、ゴミ収集に伴う一時積み替え保管場所や公共用地として活用する跡地。2、マンホールなどが存在する跡地。売却価格、固定資産税路線価を基礎として、競争性に応じた原価率を乗じた上で、工作物の撤去費用を差し引いて算出します。引き渡し形態、現状融資での引き渡しとなります。その他、案内書は、ゴミ対策課八幡町2-10-10で配布するほか、市ホームページからも取得できます。問い合わせ、どうか、業務係、電話、042-473-2117、土曜、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、市ホームページの二次元コードがあります。生涯学習センター、利用者懇談会委員募集。生涯学習センター、マロニエホールは、指定管理者制度により、管理運営を行っています。当センターでは、適正かつ円滑な運営を行うため、施設利用、企画実施などについて、年2回程度、利用者懇談会を開催し、意見交換を行っています。利用者懇談会の委員任期は、2年となっており、この度、利用者代表の委員の欠員に伴い、委員を募集します。任期、移植の日から9年7月31日、募集人数1人、選考の上決定、応募方法、6月16日、月曜日までに必着、生涯学習センターに期待することについて400字詰め原稿用紙2枚程度にまとめ、氏名、住所、電話番号を記入の上、郵送、郵便番号 203-0054 中央庁 2-6-23 生涯学習センター市民委員選考係宛て、または直接同センターへ持参を。なお、選考結果は後日通知します。提出された原稿は 返却しません。問い合わせ、同センター、電話 042-473-7811。 第4月曜日を除く午前9時から午後9時。
自動通話録音機を無償で貸し出します。自動通話録音機は、電話の呼び出し音が鳴る前に、相手へ警告メッセージを流すため、犯人が
通話を断念し、特殊詐欺被害を未然に防止する効果が期待できます。
対象、市内在住で65歳以上の方、貸し出し台数、先着50台、1世帯につき1台、持ち物、本人確認書類、または公的機関の発行した住所、氏名が確認できる郵便物など、窓口での貸与の際に本人確認を行います。ご注意、設置する電話機が
迷惑防止機能付きの場合は設置できません。貸与後の設置は
ご自身でお願いします。すでに田無警察署
及び市から貸与されている世帯は対象外となります。申し込み6月2日月曜日午前9時から電話で防災防犯課へ
貸し出し希望の旨を
ご連絡ください。
日程調整の上、指定の日時にどうか窓口市役所2階で対応します。問い合わせ、どうか電話 042-470-7769 平日午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く。受験生チャレンジ支援貸付事業。都では、受験生を持つ生計中心者に対し、学習塾などの費用や受験費用を無利子で貸し付けています。高校、大学、専門学校などの対象校に入学した場合、返済が免除されます。なお、7年度より、
学習塾等、
受講料と、高校3年生等の受験料貸付上限額が増額されました。貸付対象、中学3年生、高校3年生、7年4月1日時点で、20歳未満の高校、大学の中途退学者、浪人生など、
貸付金額、
学習塾等貸付金は30万円、受験料貸付金は、中学3年生などが27,400円、高校3年生などが12万円、いずれも上限額、その他、利用には一定の条件があります。詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み、8年1月30日金曜日までに、福祉総務課、市役所1階へ。都の事業ですが、申し込みは同課が窓口となります。申請書は、8年1月23日金曜日までに事前に連絡の上、どうかに受け取りに来てください。郵送での手続きも可能です。問い合わせ、どうか福祉政策係。電話 042-470-7811。
7749市ホームページの二次元コードがあります。平和への願いを込めて、千羽鶴を作りませんか？市では、平和事業として、市民の皆さんが平和への願いを込めて制作した千羽鶴を年間を通して受け付けています。今年は6月13日、金曜日までにいただいた千羽鶴を7月1日、火曜日から10日木曜日に市役所1階屋内広場にて展示し、その後制作者の希望により広島市平和記念公園と長崎市長崎原爆資料館に届けます。受付場所、総務課、市役所4階。ご注意、折り鶴は必ず糸につないだ状態でお持ちください。糸につながれていない折り鶴は受け付けることができません。その他、折り紙が必要な方はどうかにご相談ください。数に限りがあります。問い合わせ、どうか庶務担当。電話042-470-7714。国勢調査の調査員を募集しています。募集の詳細は、市ホームページをご覧ください。募集期間、6月30日月曜日まで。活動期間、9月上旬から、11月上旬。対象、おおむね20歳以上で健康な方、警察、選挙に直接関係のない方、暴力団及びその関係者ではない方。仕事内容、1、説明会に参加。2、担当調査区の巡回及び書類の作成。3、調査票等の配布。4、未回答世帯への回答依頼。5、調査関係書類の整理及び提出。報酬、1調査区、約40から70世帯で、原則2から3調査区を担当。1調査区、約35,000円程度。予定。申し込み、市ホームページの申し込みフォーム、または直接総務課、市役所4階で申し込み書を記入。その後、面接を経て、登録が完了となります。問い合わせ、どうか、統計調査担当。電話、042-470-7810。市ホームページの二次元コードがあります。観光情報ページにバナーを掲載しませんか？市の観光、産業を盛り上げるために、観光情報ページに広告、バナー広告を掲載してみませんか？スマートフォン用の市ホームページからも広告バナーが見られます。基準、公共性と品位を損なわないもの。なお、政治、宗教活動、意見広告と個人宣伝などは除きます。規格、縦60ピクセル、横150ピクセル、50キロバイト以内。自負形式、掲載料、1枠あたり月12,000円。締め切り日、掲載希望月の 前々月の15日。その他、詳細や掲載場所は、市ホームページからご覧ください。広告デザインは、広告主で作成していただきます。申し込み、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業政策課振興企画係。電話 042-470-7743。 市ホームページの二次元コードがあります。囲み記事。令和7年度明るい選挙ポスターコンクール。作品募集。投票参加。明るい選挙を進めるため、選挙啓発ポスター作品を募集します。ポスターの内容、将来の有権者である児童、生徒を対象に、選挙への関心を持つよう訴えるもの、明るい選挙の実現を呼びかけるもの、応募資格、市内在住、在学の小学校児童、中学校、高等学校の生徒。応募期間、9月8日月曜日まで。提出先、市内の学校に在学の方は、各学校。その他の方は、選挙管理委員会、市役所7階。画材と大きさ、描画材料は自由。紙や布など、絵の具材料だけに限りません。大きさは画用紙の四つ切り 542mm×382mm、 八つ切り 382mm×271mm。 ご注意、作品の裏面右下に学校名、学年、氏名、振り仮名を必ず記入してください。なお、応募作品は返却しますが、入選作品の著作権は、都および市に帰属し、優秀作品については、啓発パンフレットなどに利用させていただく場合があります。詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局。電話 042-470-7790。 市ホームページの二次元コードがあります。
七面。職員募集。会計年度職員募集。募集の詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。児童更生指導員、会計年度任用職員、専門職。任用期間、7月1日から8年。3月31日、終了後再度任用の場合あり、勤務時間、月曜から土曜日、月124時間、午前8時15分から午後7時の間で4から7時間のシフト勤務、変則勤務あり、報酬、月額224,170円、その他、健康保険、厚生年金、雇用保険の加入あり、応募資格の有無、あり、申し込み期限、6月13日、金曜日まで。下記短期職員、会計年度任用職員、アシスタント職、任用期間、 7月22日から8月31日。勤務時間、月曜から土曜日、7月30時間程度、8月75時間程度、午前8時15分から午後6時の間で4から7時間のシフト勤務、変則勤務あり、報酬、時給1224円、応募資格の有無、なし、申し込み期限、7月4日金曜日まで。共通事項。市の規則に基づき交通費等が別途支給されます。勤務場所、市内学童保育所。募集人数、若干名。募集説明会、6月3日火曜日午前11時から30分程度、502会議室。問い合わせ、児童青少年課、電話 042-470-7735。 観光所など。都民住宅、東京都志向型の入居者募集。都民住宅、東京都志向型は、都が所有している中堅所得者向けファミリー賃貸住宅で、原則として仲介手数料、礼金、更新料、保証人が不要です。都営住宅ではありません。対象、申し込み者が都内に居住していること、同居親族がいること、世帯所得が基準内であることなど。ご注意、市内には都民住宅はありませんので、所在地は募集案内または都住宅供給公社ホームページでご確認ください。申し込み、同公社ホームページ、または、同公社都営住宅募集センター窓口で、空き家を随時申し込み受付。募集案内は、市都市計画課窓口、市役所5階で配布。問い合わせ、同公社募集センター。電話、03-3498-8894。平日、午前9時から午後6時。同公社ホームページの二次元コードがあります。都内商店街での店舗開業を支援します。若手女性リーダー応援プログラム女性事業、商店街企業、承継支援事業として、開業時にかかる店舗新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝広告費、店舗賃借料3年間の一部を助成します。最大助成額は844万円です。申請書類提出期間、第2回は6月23日、月曜日から7月14日月曜日。第3回は9月18日木曜日から10月9日木曜日。なお、第1回4月7日から28日は終了。対象、新たに店舗開業を予定している方や事業承継をする方、かつ商店会に加入予定の事業者。問い合わせ、公益財団法人東京都中小企業振興公社女性課若手女性商店街事業担当。電話 03-3251-7926。 同財団ホームページの二次元コードがあります。健康づくり調理師研修会。 日時、第1回7月2日水曜日、第2回7月8日火曜日、いずれも午後2時から4時、各回のいずれかにお申し込みください。場所、多摩小平保健所。内容、簡単ベジスイーツ講座。定員、いずれの回も先着20人。講師、田代由紀子氏、料理研究家、野菜ソムリエプロ。対象、飲食店等で調理業務に携わっている方。費用、500円、当日集金。申し込み、各回開催日の1週間前までに、同保健所ホームページから申し込みを。手話通訳や車椅子席等を希望する場合は、1ヶ月前までに申し込みを。ご希望に添えない場合もあります。問い合わせ、同保健所生活環境安全課保健栄養担当、電話、042-450-3111。都立六千公園ちょいぼらデイ。公園で気軽に楽しくちょこっとボランティア活動をしてみませんか？日時、6月7日土曜日午前9時半から11時半、雨天中止。場所、都立六千公園、中央町 3-23-6 の花壇。費用、無料。持ち物、タオル、帽子、飲み物、軍手。申し込みと問い合わせ、都立六千公園サービスセンター、電話、042-475-1031。補助金・助成金活用団体募集。市社会福祉協議会では、補助金・助成金を活用して、安心と心豊かなみんなの福祉のまちづくりに向けた地域福祉のパートナーとなる団体を募集します。なお、個別相談、書類作成のサポートも行います。1-7年度下期歳末助け合い募金地域福祉活動補助金。対象、ボランティア非営利団体。募集要項配布、申請受付。7月3日木曜日から8月6日水曜日午後5時に同協議会事務局中央町地区センターで。2、支え合いの地区づくり助成金。対象、社協登録のミニデイホーム、子育てサロン、みんなのサロン。募集要項配布、申請受付。要項は同協議会ホームページから取得できます。申請は同協議会で通年受付。問い合わせ、同協議会地域福祉担当、電話 042-475-0739。 同協議会ホームページの二次元コードがあります。有償家事援助活動、ふれあいサービス、協力会員募集。高齢者や障害者、産前産後にお困りの方が、住み慣れた家で生活できるように、家事を手助けする地域の助け合い活動です。空いている時間で協力できる方を募集しています。内容、次の中から提供できる内容を選んで登録。食事の支度、衣類などの洗濯、繕い、住居の掃除、整理、 生活用品の買い物。話し相手、朗読、代筆。外出、通院付き添い。その他。対象、18歳以上で心身ともに健康な方。費用、年会費1000円以上。借金、1時間あたり800円。申し込みと問い合わせ、電話で市社会福祉協議会ふれあいサービス、電話 042-473-0294 へ。囲み記事、市民伝言版、会員募集、洋局関瀬流東久留米修正会、日時、毎月第1、第3金曜日、午前10時から11時、場所、滝山団地第2住宅集会所、費用、会費月5000円、その他、プロの能楽師の指導の下で役割ごとに分担して歌います。問い合わせ、中村、電話、042-474-9079。東久留米自然ふれあいボランティア。日時、毎月第2、第4、第5土曜日、および土曜日に活動がない金曜日、午前9時から午後3時。場所、市内の緑地保全地域などの雑木林。費用、会費、年1000円。その他、どなたでも参加できます。詳細はくるくるチャンネルを。問い合わせ、豊福、電話、042-475-7643。歌謡、ウイング、カラオケ練習。日時、月4回。午後0時半から3時半。場所、障害学習センターほか。費用、入会金1000円、会費2000円。その他、女性、男性の課題曲の練習した後、自分の好きな曲をカラオケで歌えます。問い合わせ、松木、電話、090-5820-4243。空手教室公式ルール派。日時と場所。毎週月曜日が新宝小学校。火曜日が小山小学校。木曜日が第一小学校。金曜日が東部地域センター。いずれも午後6時から8時。日曜日が第二小学校、第三小学校、午前10時から正午。費用、入会金1000円、会費月4000円、家族、高齢者割引あり。その他、2歳児から高齢者まで、基礎から無理なく指導、無料体験あり。問い合わせ、より岡。電話 090-3223-9467。 東久留米市ターゲットバードゴルフ協会。日時、毎週月曜、水曜、木曜日、午前9時から正午ほか。場所、白山公園ほか。費用、会費年7000円。その他、誰でも無料体験 OK、手ぶらでか、貸しクラブあり、ミニゴルフです。問い合わせ、坂田、電話、042-473-5245。滝山青葉会。日時、毎月月曜から土曜日。場所、西部地域センター。 費用、無料、その他、予約不要、初心者から講談社まで歓迎、リーグ戦年3回、1日大会年2回、問い合わせ、井上、電話、090-2144-7281、東久留米パソコンクラブ、日時、月3回、金曜日午後1時半から3時半、場所、障害学習センター、費用、会費月1000円、その他、初心者が楽しく写真を合成、加工して美しくする、パソコン持参、問い合わせ、渋沢、電話、080-1257-3857、女性コーラス、ゼーレ、日時、毎月3回、土曜日午後6時半から9時、場所、南部地域センターほか、費用、会費月4000円、その他、歌の好きな方、一緒に歌いませんか？問い合わせ、伊藤、電話、080-3128-5873。市民朗読劇の会。日時、月3回、日曜日午後1時から5時。場所、西部地域センター。費用、会費年3000円ほど。その他、市民参加の夏の朗読劇、8月30日、一緒に舞台に立ちませんか？問い合わせ、松村、電話、080-3438-0077。NPO 法人、国際書画交流会。日時、月2回、月、火、水、金、日、コース。午前10時から正午、ほか。場所、書道連成院、浅間町 1-12-17、南部地域センター、火曜コース。費用、会費月2000円。その他、初心者、高齢者歓迎、師範資格取得も可、住所を SMS でお送りください。資料同感します。問い合わせ、福田、電話、090-9396-6964。健康野球、ブラックキャッツ。日時、毎週木曜日、午前8時半から正午。場所、滝山球場。費用、会費月1000円ほか、その他、野球好きの60歳代から80歳代の仲間で紅白戦で楽しんでプレーをしています。問い合わせ、佐藤、電話、090-8006-7823。あざみの会、日時、月4回、水曜日、正午から午後5時。場所、滝山団地西集会所。費用、会費月1000円。その他、健康を目的とした麻雀の会です。問い合わせ、永田、電話、042-477-8477。催し、子ども食堂チャリティーコンサート第23回童謡祭り、童謡を歌う会、ミクの会。日時、6月22日日曜日午後2時開演、1時半会場。場所、障害学習センターホール。費用、200円。 全額寄付。その他、戦後80年、あの日、あの時に生まれた歌、みんなで歌おうコンサートです。問い合わせ、井上、電話、090-5565-0552。第40回朗読サロン、東久留米図書館友の会。日時、6月21日土曜日、午後1時半開演、1時15分開場。場所、障害学習センター第1、2、集会学習室。費用、無料。その他、耳で聞く文学作品を楽しみ、ほっとする午後を過ごしませんか？問い合わせ、辻、電話、042-473-2925。東久留米歌う会、例会、東久留米歌う会。日時、6月8日日曜日、午後2時から4時15分。場所、東部地域センター。費用、参加費300円。その他、懐かしい唱歌、昭和の流行歌など楽しく歌いましょう。問い合わせ、ゆだ、電話、042-474-7992。第14回定期演奏会、ドリームウエストウィンドオーケストラ。日時、6月14日土曜日、午後2時開演、1時15分開場。場所、タクトホーム木漏れ日、グラファーレホール、メインホール。費用、入場料無料。その他、指揮、石井孔明。演奏予定曲、雷神、マツケンサンバ2、ほか。問い合わせ、水上、電話、090-1612-4536。